BXIR セミナー。この番組は証券コード4270東証グロース上場 BX の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社 BX 代表取締役社長弘樹勝さんです。進行は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月18日に名古屋で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
皆さんこんにちは。株式会社 BX 代表してます弘樹と申します。本日は貴重な時間をいただきまして誠にありがとうございます。我々いわゆる IT 企業になってまして、非常に分かりづらい業態かなと思っております。ですので、なるべく専門知識がない方でもですね、分かるように話していきたいなと思っておりますが、ぜひともよろしくお願いいたします。まずは弊社の、方のご紹介になりますが、我々2016年の3月に創業した会社になります。今7期目でもうすぐ8期目になるような会社になっています。従業員が大体130から140名ぐらいの、そんな規模の会社になっておりまして、クラウド関連の導入保守、管理事業というものを行っております。おそらくクラウドって言葉は一般的にお使われているので、全然聞いたことがないっていう方はいらっしゃらないかなと思いますが、少ないかなと思いますが、まずそもそもクラウドって何なのかというところですね、ちょっと改めてちょっとご説明の方させていただければと思います。もともとですね、クラウドが現れる以前っていうのがこのオンプレミスと呼ばれているものなんですけども、いろいろ企業が使うシステムを、昔はここに今パソコン置いてありますけど、パソコンの大型のサーバーと呼ばれるとか、ストレージとかネットワーク機器とか、そういったものを自社で調達して、購入してデータセンターというところに設置して、そこにこう、実際システムを構築していくと、自社で、どんどん購入して使っていくというのが従来型のオンプレミスと呼ばれていたものですね。はい。これがもう2000年代前半はもう主流だったというところです。で、ここに対してこうクラウドというものが現れてきたわけなんですが、じゃあこれクラウドって何が違うかっていうのは、今までそういった企業が調達してたものじゃなくて、アマゾンとかマイクロソフトというものが、彼らが何千台というようなサーバーとかシステムを用意していて、その中の一部を利用するというモデルですね。なんで、今までのこう、調達して自分たちで作るものから、一部を利用するというモデルに変わっているというのがこのクラウド、雲の上にあるんでクラウドという言い方されるんですが、これがクラウドになっています。このクラウドが非常に最近メインになってきているというか、非常に注目されている理由というのは、やはり今までのこうオンプレミスってこう先ほど言ったように物を調達するだけにも時間がかかる、あとは無駄なものも買わなきゃならないというところがありますが、クラウドはもう本当に今ここで私が、インターネットにアクセスして使えば、サーバーとかストレージ何ギガみたいなのをすぐに使うことができるというところですね。いわゆる時代のニーズに合わせてどんどんシステム変化させていかないといけないんですが、そういったスピードに耐えられるようにできるのがこうクラウドであり、コストも削減できるということで、企業というのは今までのこう自社調達からこのクラウドというものに変わってきているというのが現在の形になっています。もちろんまだまだオンプレミス残ってますし、オンプレミスが良いものがあるので、全てがこうクラウドになるわけでもないんですが、かなりの部分が今このクラウドというものが注目されている、それがクラウドというものになっていますというところですね。はい。で、さらにこうクラウドというとですね、またさらに中にも種類があると、上からこう SaaS、PaaS、YaaSっていうところで、また非常に分かりづらい4文字の言葉がありますが、一番上の SaaS というのがですね、いわゆるこうソフトウェアをこう利用する、有名なのがセールスフォースって呼ばれているその顧客管理のシステムなんですが、ある目的のためにもソフトウェアがもう利用できるような状態になっていて、そこをちょっとカスタマイズしたり、ちょっと設定を直したり、そうやって使っていくのが SaaS と呼ばれているものです。一般的によく CM でなんとかクラウドとかって言われているのは大体この SaaS です。なのでクラウドっていうと大体 SaaS です。一般的によく言われるのがっていうものになります。で、その下の PaaS、YaaSっていうのは、もうそういうものじゃなくて、もうちょっと部品ですね、コンピューターリソースとかネットワーク機器とか、あるいはデータベースとかっていうそのシステムを作る部品を、そのクラウドとして提供しているのがこの YaaS、PaaS と呼ばれているものになっています。我々 BX が取り組んでいるのはこの下の YaaS、PaaS、 先ほど言ったこう一般的になんとかクラウドってい う, こうカスタマイズすれば使えるよっていうものではなくて、お客様がこういうシステムを作りたいんだよねって言った時に、この部品ですね、この部品をどううまく活用してシステムを作っていくのか、お客さん の, そのオーダーメイドに合わせてシステムを作っていく、 まあ、そこの部分を、我々は、ビジネスとして提供しているというのが非常に特徴的なところになります。じゃあこのイヤーズパーズというところでこの世界的にもあと日本でも、この提供している、パートナーもほとんどこの3社に集約されて残りはもうその他みたいな形になってしまっているんですが、まあ、一番この世界で昔から非常に先進的に始めたのがアマゾンですね、まあ、いわゆるアマゾン .com が提供しているアマゾンウェブサービスと呼ばれている、まあ、彼はいわゆるe コマースサイトでいろいろお買い物するだけじゃなくてこういったコンピューター機器というのもですねインターネットを通じてポチポチとやると提供できるというモデルを作ったのが彼らになります。アマゾンウェブサービスですね。あとは昔からマイクロソフトの Azure と呼ばれるもの、あとは皆さん検索とかでお使いになっている Google が提供している Google クラウド、まあ、この3つがですねもう世界的にもあと日本においてにも圧倒的なリーダーになっているというところになっています。で、我々はこの3つですね、この3つとも、まあ、構築とか運用とか提供していると、このメジャーな3つを提供しているというのが、我々の、やり方になっています。結構僕らぐらいの規模の、クラウド専業の会社っていうのは割とこう AWS だけやってますとか Google だけやってますみたいな会社が多いんですが、だんだんこうお客さんの中でもこうクラウドこのシステムはAWS がいいんだけどこのシステムは Google がいいなみたいな感じで使い分けに入ってきているので、まあ、この3つを僕ら提供してますというところになります。 SAP という言葉があるんですが、ドイツの、ERP というものを作っているパッケージベンダーになります。まあ、ERP というのは企業の会計とか受発注であるとか物流であるとか生産管理あるいは人事こういったもう全ての重要なバック、企業の基幹システムと呼ばれているシステムをパッケージとして提供しているのがこの SAP という会社になっています。で僕ら我々 BX が得意としているのはこの、SAP とこのクラウドこれを組み合わせて構築とか運用を行うというところを非常に強みとしてやっています。なので我々のこの SAP というのはですね馴染みがないかなと思うんですけどかなり日本の、中堅企業の大企業さんの、かなりの数ですね、まあ、半数以上と言っていいと思うんですが、もう導入している、基幹システムのパッケージソフトになります。まあ、なので我々のお客さんというのは非常にこういった大企業さんとかが中心にやらせていただいているようなそんな会社になっています。はい、我々じゃあその中でどういったことをやっているかというところになるんですが、まあ、3つの事業を展開しています。まあ、1つはクラウドのインテグレーション、まあ、いわゆるシステムのインテグレーションです。クラウドの専業の構築ですね。まあ、クラウドを導入するための初めのこうコンサルティングから、まあ、実際のこう設計構築あとは今先ほどオンプレミスって話がありましたけどオンプレミスからこうクラウドへシステムを引っ越しするとかあとはクラウド上のアプリケーションを作っていくとか、まあ、そういったいわゆる構築ですね、インテグレーションっていうところになりますが、まあ、これがまず我々の事業の一つの柱です。クラウドライセンスリセールという形になってますがここが先ほどの Amazon とか Azure、Google の販売ですねライセンスの販売になります。でライセンスの販売っていうとこう、例えば、1000万でこれドンと買うとかっていうそういうイメージお持ちになるかなと思うんですけどどちらかこれはいわゆるどっちかイメージとしては電気代とか電話代に近いモデルですね。契約すると料金に応じて毎月毎月請求していくようなモデルです。なので一度契約すると、まあ、そのお客さんから毎月毎月売り上げが上がっていくという形になっています。で、まあ、クラウドというのは先ほどお話したようにどんどん今オンプレからクラウドへシフトしていく流れというのは企業さんにあるので、まあ、一度契約すると、まあ、売り上げが基本的にはどんどん上がっていく形になっているというところなので、まあ、いわゆるストック型で安定した売り上げと収益が上がる。で最後マネージドサービスプロバイダーちょっと分かりづらい言葉なんですが、まあ、いわゆる運用補修ですね。クラウドインテグレーションという形でいわゆるシステムを僕ら構築します。オンプレミスからクラウドのシステムに引っ越します。じゃあその辺で終わりかというとその後ちゃんと我々面倒見ますよと、やはり先ほどお話したように、企業の基幹システム重要なシステムなので24時間355日我々の方で監視して何か問題あったら障害対応しますとかあとはこうクラウドのそんな、いろんな機能拡張みたいなのをこう、提供するみたいな形で、まあ、運用保証を行うみたいな形をとっています。はい、ということで、まあ、我々大きく分けると3つさらにこれ2つに分けるとクラウドインテグレーションがいわゆるフロー型ですね。お客様から、まあ、リクエストをいただいてシステムを構築して対価をいただくでライセンスリセールと、 マネージサービスプロバイダーはストック型になっています。いわゆる先ほどお話したように契約すると毎月毎月、対価をいただくという形です。なので我々このストック型っていうのが7割ぐらいこのストック型になってますので、まあ毎月毎月しっかり売り上げが上がっていき、そこで収益も上がり、その上でこうクラウドインテグレーションを行っていると、まあ、このフローとストックを、うまく組み合わせて、安定した売り上げと成長っていうのをこう、両方行っているというのが我々の非常に強みであり特徴的なモデルとなっているというところになっています。で、まあ、こういったクラウドインテグレーションというのをやっている会社は我々だけじゃなくて、まあ、いくつか他にもあるんですが、まあ、我々その中でも何が得意なのというところで言うと先ほどちょっとお話しした、まあ、SAP とかあと企業の非常に重要なシステムですね、こういった基幹システムと呼ばれているところの、まあ、構築とか移行を行っているというところが、まあ、非常に強みとなっているところです。なのでかなり大手のお客さんですね中心に我々、しっかりお客さんとリレーションを図って入れているというところです。で先ほどお話したように、まあ、インテグレーションって終わりじゃなくてその後ライセンスリテールがあって、まあ、運用保守もあるというところで、まあ、これがだんだんこう、インテグレーションをやった後のこうフル、ストック型の方に積み上がっていく、まあ、これがぐるぐる回っているというのが、我々非常に強みとしてやらせていただいている部分です。ちょっと少しお客さんとかもご紹介させていただきますと、まあ、非常に我々基幹システムというところで、まあ、大手の特にですね製造業さん中心にこの SAP とか製造業さん中心に入っているというのもあるので、まあ、製造業さん中心にかなり大手のお客様のその重要なシステムの構築とか運用というのをやらせていただいたりとか、最近ですと早稲田大学さんとか大学法人ですねなんかも入らせていただいたりとか、まあ、こんなところで、いろんなお客様のシステム構築なんかをさせていただいています。他にもですねデジタルトランスフォーメーションというところの、まあ、ちょっと急に出てきたキーワードになりますが、まあ、基幹システムだけではないいろんなシステムですね、結構特徴なのはこれエネオスさんとかは、水素ステーションのためのこう開発みたいな形になっていますが電力マネジメントですね、まあ、そんなものもですね行わさせていただいたりしています。まあ、こんな形でいろんな、かなり、大手のお客さんにですねまだまだ先ほどお話して我々2016年にできた会社ではありますけどもかなり大手のお客さんに入らさせていただいているという、まあ、顧客基盤がしっかりしているというのが、まあ、非常に我々は強みかなというふうに思っています。はい、ではここからですね業績についてちょっとご説明の方させていただきたいと思っております。先日情報修正などを行いまして過去の推移と今年の業績予想がこちらのグラフになっています。まあ、売上高に関してはですね、まあ前期 30.2% 増ということで非常に力強く伸ばすべきと来れているというところです。利益についてもですね前期 29.2% 増というところで非常に大きく伸ばせてきているというところになります。こちらはですね今期の業績予想ということで、まあ、直近の数字のちょっと、スナップショットなどもご説明したいと思いますが、まあ、売上高に関しては 30.2% ということでかなり力強く成長できてきているかなと思ってます。特にですねクラウドライセンスリセール、先ほど言った、お話したアマゾンとかマイクロソフトとかグーグルですねこちらのライセンスリセールというのが 42.4% ということでかなり大幅にこう、ジャンプアップしていることによって非常に、売上が伸びているというのが我々の特徴ですね。まあ、ここはお客先ほどお話したようにクラウドインテグレーションでお客さんが積み上がっているというのと新しいお客さんも取れてというところで積み上がっているような形になっています。まあ、その他売上総利益とか営業利益もまあ 20%、23% という形で、まあ、しっかりと成長できているというところが強調させていただきたい部分になります。で、先ほどしたサービス別の売上高の過去からの推移がこちらになります。元々はですね先ほどした、クラウドインテグレーションをやるとその後ライセンスリセールと運用保守がついてくるという形で、3期前とかで見ていただくとクラウドインテグレーションの数割合のが大きいですね。で、その後に、ストックがついてくるんですが、まあ、お客さんがどんどん増えてくると、ストックはもうお客さんが逃げなければ解約とかクラウドのシステムを使うのやめるとかって言わなければどんどん増えていく形になるので、どんどん売上が上がってきて今は、ストックが先ほど話した7割ですね。去年ぐらいまでは60何パーセントくらいだったのが今7割ぐらい、まあ、売上が上がっているというのがですねここが非常に成長しているというのが見ていただけるかなというふうに思います。で、まあ、我々この、いわゆる SIR と呼ばれているシステムを構築するところってこのクラウドインテグレーションが中心だったりするのでここって売上の成長って何かっていうと結局やっぱ人なんですよね。人を採用しないと売上が伸びないっていうのが僕ら非常に悩ましいところなんですがこのライセンスリセールとか MSP っていうのはある意味人がいなくても売上を伸ばすことができる。なので、まあ、ここはですねのところがですねしっかり伸びている伸ばすことができるというのがですね我々強みというふうになっています。はい、まあ、見ていただけるようにこう非常に 力強く伸びていて、その上に SI があると、この、クックタとかストック要素ですね、ストック要素が非常に伸びているというのが特に、見ていただけるかなと思ってます。アカウント数、ちょっとアカウント数という言い方がこうお客さん数に見えちゃうんですけども、ちょっとこれはAWS ちょっとクラウド上の特殊な言い方ですけど、契約数というところになりますね。一つのお客さんでも事業カンパニー制とか事業部ある場合は複数のこうクラウドの契約を持っているので、これがすべての社数ではないんですが、大体のお客さんは1社1契約なんですが、結構大手のお客さんになると1社複数契約とかあるという感じですね。はい、いわゆる契約数も伸びてますというところです。売上も伸びてるし、契約数も伸びてると。特にこの、直近の3クォーターはかなり大きく契約を伸ばすことができたというのがありまして、今後ですね、契約数が増えればまたそこの売上も増えていくので、今後もまたさらに、売上というのが増やせるかなというふうに思ってます。はい、こちらが、同じストック型の中のマネージサービス運用のところになります。こちらもですね、お客様、こちらは、はい、お客様数ですね、お客様契約しているお客様が増えて、売上も、確実に増えていっているというところになります。必ずしもクラウドインテグレーションやったら必ず運用が入るというわけではなくて、自分たちを運用しているお客様もいらっしゃったりするんですが、こんな形で入れた後運用というのが伸びているので、ここも数がだんだん運用のお客さんが増えているので、来期以降もですね、また売上が増やしていけるかなと考えているところですね。はい、このような形です。非常にストックがですね、力強く伸びているというのが繰り返しになりますけど、強調させていただきたい部分となっています。というところで簡単に、数字のお話をさせていただきました。で、最後にじゃあこの後だじゃあどうやってさらに伸びていくのっていう成長戦略のお話を最後させていただければと思います。3つお話したいと思ってます。1つは基幹システムのクラウド化、モダナイズ化と呼ばれているもので、先ほどからお話しているこう SAP と呼ばれているパッケージの製品の、市場のお話になりますですね。こちらなんですが、この SAP という、製品使っている製品なんですけども、今一番日本でお客さんが使われているバージョンがこの SAP ERP 6.0 というのが使われているバージョンなんですけど、これがですね、 SAP が2027年に保守を切ると、あとちょっと延長サポートというか追加でお金を払うと2030年なんですが、いずれにしても保守が切れると、あと4年とかで保守が切れるというふうに、もう宣言されています。もともと実は2025年で保守切れるというふうになってたんですが、ユーザーがさんからの要望もあって、2年伸ばしたという感じですね。なんでもうこれ以上は絶対伸びないだろうと言われているのがこの2027年で、結構2027年問題というような感じで我々の業界では言われていたりします。先ほどお話したようにかなり大企業さんで、この SAP というのは採用しているので、このバージョンアップをどうやっていくのかというのはですね、結構、社会課題ぐらい結構大きい問題になっています。はい、ということで、この2027年とまだ先だなというふうな感じあるんですけども、やはりこの基幹システムなのでどんなに短くても1年ぐらいかかるんですね、この新しいバージョンに持っていくので。なおかつそのもう新しく作り直すとかになると平気で3年ぐらいかかります。なので3年だと今から始めても2027年ギリギリな状態です。なので正直言うと今の日本のお客さんの数、残ってる数と僕らやってるシステム構築の人間の数を考えると2027年までにはおそらく終わらなくて2030年までかかるだろうというふうに言われています。ここの市場ですね、ここのこの、新しいバージョン S/4HANA というのがその新しいバージョンなんですが、新しいバージョンへのアップグレードというのがですね、非常に盛んになっていて、先ほど言ったクラウド化と合わせて、アージョーアップというのが重要になっているという感じになっています。で、じゃあこれ上げて終わりかというと、実はこの S/4HANA というのも毎年リリースされてましてですね、その中のアップグレードというのもまた必要になってくるんで、ここはもう循環してですね、ずっとこう、クラウドに上げる、新しいバージョンにする、また新しいバージョンの後のマイナーなアップグレードみたいな感じも繰り返されるというところなので、ここはもうぐるぐるとずっと回っているような形になっています。はい、なのでここはですね、ある意味人さえいれば、人さえいれば売り上げ伸ばしていけるという市場になっているというところで、今ここのところがですね、我々一番強みとしてやっている部分になっていますね。で、というのがまず基幹システム、クラウド化、モダナイズ化になります。次はデジタルトランスフォーメーションになります。ちょっとデジタルトランスフォーメーションってちょっとバズワード的になってますが、市場予測としても非常に大きいというか、 まあ、あの日本はですね、このデジタルトランスフォーメーション、デジタルを使った変革ですね、あのこれが遅い、遅れているというふうに言われています。まあ、ここの部分ですね、あの海外欧米に負けないぐらいやっていく必要があるよね、じゃないと、まあ、これから人が減っていき、あの、まあ、日本人人が減っていきます、人口減っていきます、生産力が落ちていきます、今回みたいなコロナとかそういった、まあ、戦争であるとかいろいろサプライチェーンがぐじゃぐじゃになった時に耐えるだけの形に変えていく、まあ、こういったものはもう今の構造で変えていかなきゃならないというところになってます。結構 DX って便利な言葉なので、なんかちょっとし、まあ、CM でもなんか DX、DX って結構流れると思うんですが、IT 技術使って変革するとデジタルトランスフォーメーションって言われがちなんですけど、一応言葉の定義があってですね、まあ、定義というかガイドラインですね、あの通産省が出している、もありまして、まあ、データとデジタル技術を活用した変革だよという、この実はこのデータというのがすごく大事で、要は何を言っているかというと、まあ、今まで割と人間日本人が得意な、職人がやっていたものを数値化して勘とか頼らずにデータに基づいて考えていこう、データドリブンとかデータ駆動型って言われるんですけど、そのデータに基づいた変革をしていこうというのがこの DX のこう一番初めの大事なポイントというふうに言われています。あの結構ここがスカッと抜けちゃって、あのちょっとした働き方改革みたいなので DX っていう風に使われちゃうことが多いんですけど、本質はこのデータを使った改革っていうのが大事というのが言われている部分ですね。で、我々でここに対して非常に強みを持っているのは、先ほどお話したこの SAP という基幹システムですね。ここ側にいわゆる会計とか受発注であるとか生産管理のデータが溜まってるんですね。だからこれの溜まったデータをいかに活用してあげるか、ここが大事になってきます。で合わせて、いわゆるマーケティングのデータとか、あとは工場の、いろんな生産現場にあって今までは実は、データ可視化してなかったデータですね、こういう、まあ、よく IoT って言葉あるんですけども、工場のいろんなデータを取り込んでマッチングさせて、そこから新しい、インサイトを得る、データに基づいてやっていく、まあ、みんなに見えるようにする、今までこうデータサイエンストっていうスペシャリストじゃないとデータ活用できなかったっていうのはあるんですが、そうじゃなくて誰でも見れるようにするっていうところが非常に大事となっていて、ここら辺がですね、我々この SAP っていうこう元を持ってるのと、あとこの辺の処理ってクラウド上でやるので、まあ、このクラウドのテクノロジー両方知ってるというので非常に大きくの引き合いをいただいているところになってます。まあ、ここが非常に大事と言われているところですね。バイモータルっていう話が出てくるんですけど、これ何言ってるかっていうとですね、モード1とモード2っていう言葉があります。これモード1って何かっていうと、ウォーターホール型って言われてるんですけど、日本人が得意なやり方、何か物を作るときに初めに計画をしっかり立てて、その計画の進捗の通り作っていく、こういうビルを建てる、道を建てる、日本人が一番得意としているしっかり計画を立てて品質を保ってやっていくっていうのは、これモード1と呼ばれているものですね。はい、で一方モード2ってそうじゃなくて、どんどん新しいものを作っていって随時アップデートしていくっていうのがモード2っていう、まあ、どちらかというと安定性重視と速度重視というところになります。で、先ほどの SAP とか基幹システムとか、さっき3年かかるってこのモード1っていうやり方で、これまあ日本人が一番得意で、これによって私は日本は、まあ、世界で戦えるようになったと思ってるっていう、まあ、重要なポイントだと思ってるんですが、一方でこの今デジタルトランスフォーメーションとかになると、どんどん新しいものを作っていかなきゃならないと。スマホのアプリケーションとかってリリースされて初め使いづらいけど、だんだんアップデートされてなんか良くなってきますよねっていう、あれがモード2ですね。なのでこのモード1とモード2、この両方をですねやらないといけないと。よくモード1は武士型侍型で、しっかり鎧を着込んで戦うんだけど、スピード遅いんですよね。モード2は忍者型で、まあ、モード1に比べると、単独で弱いかもしれないんですけども、まあ、非常にスピードがあるというところで、このモード1モード2、これよくモード1からモード2みたいな言い方されるんです、そうじゃなくて両方バイモータル両方をやっていかなきゃならないっていうふうに言われてます。はい、まあ、我々このそのなんでこの話をしたかというと、やっぱり SAP みたいな機関はこのモード1でも、やっぱり新しいシステムを作るところ DX はモード2、この2つを組み合わせることができるというのが、まあ、我々の強みだと思ってます。まあ、100人ぐらいの会社ですけど、この両方できる人間がいますというところなので、こういう守り、ま、このクラウド新しい機関システムのモード1とモード2を組み合わせるというところですね、我々は強みとしてやっているというところが、非常に強いところであり、まあ、今後日本において重要なポイントかなというふうに思ってます。で最後、マルチクラウドリセール MSP、 先ほど言ったストックのお話になります。市場動向をですね、見ていただくと分かるんですが、まあ、Amazon というのが、まあ、圧倒的にこう丸大きいんで、シェアを圧倒的に持ってますと。まあ、 縦時間伸び率なんで若干あのでかいので伸び率は落ちてきてるんですが、でも圧倒的リーダーです。続いてマイクロソフトが続いてて、その次にグーグルがいて、まあ、あとアリババがいるんですが、まあ、アリババは中国固有なので、ちょっと置いとくするとやはり見ていただくようにこの3つですね。 IBM さんとかも下の方にもう行っちゃっていて、もうこの市場からもう消えてなくなっちゃってる感じです。なのでこの3つというのがあのこの圧倒的なシェアになってるってことですね。でこれに対して先ほどちょっとあのまた繰り返しになりますけども、まあ、ライセンスのリセールというのがありますというのと、入れた後の運用ですね、このストックのビジネスというのをしっかり伸ばしていくというところになりますが、特に今後我々として注視しているこのセキュリティですねのサービスというのをこう重視して上げていくというふうのを考えています。クラウドってやっぱりインターネット上にあるんですね。今までっていうのは先ほど言った SAP のような基幹システムって お客さんのデータセンターの中の、まあ、後ろ側にいて守られていたんですね。まあ、フロント側で何かこう突破されたとしても、なんかウイルスが入ってきたとしても、まあ、侵食されない場所に置いてあったんですけど、クラウドっていうのはもう全てインターネット上にあります。基本的にはセキュリティ、あの外に穴が開かないように設定してあるんですけど、誰かがちょっと設定を変更すると簡単に穴が開きます。悪気がなくてもですね、ちょっと誰かが一時的に変更して戻そうと思ったのに戻し忘れていたとか、まあ、ちょっと手順ミスってしまったとかで穴が開いてしまう可能性っていうのがあると。でこれを人間の目で確認していくというのはもはや不可能になってます。さらにこの AWS、Azure、Google って3つ使うなんてなると、もうそれぞれのセキュリティのポイントが違うので無理だというところなので、じゃあこれを自動的に診断してユーザーにアラートを上げていくと、まあ、これセキュリティなんで完璧っていうのがなくて、まあ、やっぱこの辺のところで、ね、自動化していかにこう上げていくか、これだからクラウドに上げた一番初め入れるとき我々しっかり設定するんで大体ちゃんとできてるんですけども、だんだん運用していく間にお客さん側でなんか間違って設定していておっみたいなことがあったりするので、まあ、そういった事故防止のソリューションですね、まあ、こんなことをですね提供していこうというふうに考えています。はい、まあ、このような形ですね、あの我々はこのあのクラウド、あの特にストックというところはですね、まあ、ライセンスリーと運用というところにこのセキュリティサービスというのをですね順次今お話ししたもの以外もですねいろいろとこう外から、セキュリティを保つためのソリューションとか、あとはこう認証系のソリューションであるとか、まあ、要は誰がどういう、権利がありますかみたいなところですが非常に重要だったりするので、まあ、こういったところのソリューションであるとか、こんなものを運用サービスということにお届けすることによって、まあ、もちろん我々の売り上げを伸ばしていくというのもあるんですが、お客さんが安心安全にクラウドを使って、まあ、より先ほど言ったデジタルトランスフォーメーションですね、 DX になるといろんなデータがもうインターネット上飛び交うので、まあ、あの安心安全に使っていくというソリューションを提供していくところを出そうとしています。はい、ということであの成長戦略3つお話しさせていただきました。1つ目が、SAP のところの S4HANA と呼ばれて新しいバージョンに上げていかなきゃならない、合わせてクラウド化する、という、まあ基幹システム、僕らモダナイズ化という言い方してますけど、まあ、1つ、2つ目がデジタルトランスフォーメーションで、その中でも、データの活用 と、モード2と呼ばれている新しいアプリケーションの開発のやり方に、まあ変えていくという部分で、最後はストックビジネスの MSP ライセンスというところで、なおかつさらにこのセキュリティサービスの強化、まあ、ここをですね我々歌っていくというところを重要にしております。まあ、最後我々ちょっとビジョン書かせていただいてますが、インテリジェントエンタープライズっていうのがこれ SAP が唱えている言葉なんですけど、あのいわゆるこう AI とかあのマシンラーニングとか IoT っていうとか、といろんなテクノロジーを使いこなす企業像にしていこうっていうのがこのインテリジェントエンタープライズっていう言葉なんですけども、まあ、ここをですね我々こうテクノロジーですね、クラウドのテクノロジーとか、あるいはその先ほど言った新しいアプリケーションの開発のやり方、まあ、こんなものをですね提供しながらですね、あのお客さんの変革を一緒に歩んでいきたいというふうに考えております。はい、あのまあ、こういったですね、あの我々まだ100人程度の企業ではありますが、新しいテクノロジーを使ったですね、あの企業の大企業の変革を、一緒にやらせていただいている会社であるということをですね、あの少しでも分かっていただけて、なおかつちょっと分かりづらい IT の言葉ずっと並べちゃいましたが、あのちょっとでも分かっていただければありがたいかなと思っております。はい、私の方は以上となります。ありがとうございました。
ここまでは BXIR プレゼン証券コード4270東証グロース上場株式会社 BX 代表取締役社長広木勝さんでした。大きな拍手でお送りください。
ありがとうございました。
BXIR セミナー、この番組は証券コード4270東証グロース上場 BX の IR 活動の一環としてお送りしました。